こんにちは、滋賀漢方ハリーカーの二木です。本日が2021年の2月の28日、前回からの収録から約3週間です。でこの間 のコロナのトピックスは、国内においては何といってもワクチン接種が始まったということですね。はい、ファイザーの説明だとこの容器からやると6回分取れますよってことやったんやけど、それの特殊な注射器が、ワクチンを接種する直前までわからんかって5回分しか取れないというお粗末なことをしてますというか、バカたれっていう感じですよね。実はワクチンの確保に、非常に出遅れた韓国の方は去年の12月の段階で、いやこれは特殊な注射器を持ってくるかどうかで5回か6回か変わる境でということで慌てて調達に走ってるということです。で今も日本も、ね、発注はしたいことなんですけどね、どうなることでしょうかね。それからこれは分かっていたことなんですけども、やっぱり各国がワクチンの争奪戦に仲良く分け分けしていきましょうねっていう協定があるんだけども、まあそんなことにならんやろと思いながらやってたらそうだったということですね。で、まあアストラゼネカのワクチンが国内のメーカーと、協調でこう国内生産もされるということなんですけど、こっちがでいつ頃から接種開始になるのかちょっと分かんないですね。はい、まあ種類の違いその他とかいうのは、まあこれ細かいんでもう長くなりすぎんでやめますけども、あとはモデルナのやつがいつ入ってくるのか分かりません。で3月ぐらいになると1回接種で効くというタイプのジョンソン&ジョンソンのものが WHO で承認されるんじゃないかなということで、まあ種類こそ、今度増えてきて、まあ増えるということは供給量も増えるということですから、まあ春ぐらいになればね、全世界での接種のペースは結構上がるんじゃないかなということです。でその頃までに、先進のイスラエル、ここはファイザーとの契約でいち早く大量に入ってきてるんですね。で、いろいろ思惑があって、イスラエルはイスラエルの側で総選挙が春にあるんで、でいろいろ問題があって一度失脚しているその首相ですから、でこれがそのワクチンをやったということによって抑え込んだという成果を見たいということですね。で、ファイザーの方はファイザーの方で1000万人弱ぐらいの国ですから、でそこで結構お金も持ってて、先進国の一歩手前というところの国ですから、だから、全体接種をしてどれぐらいの効果があるのか、どういうふうにこう改良していったらいいかというね、これのモデルで非常に作りやすいっていう、でこれはお互いのことが一致してということで、すで、に全体の 65% ぐらいが1回目の接種を終えてて、 35% ぐらいが2回目の接種をということです。ただここもね、高齢者をまず優先してるんで、現在こう発病している若年層の方がまだワクチンが始まったかどうかぐらいなんで、今のところの数字があんまり当てになってないところもあるんですけども、でも発病に関してはね、確かにワクチン接種で、抑えられてきているってところがあります。まあこれに反抗するようなニュースではないんですけども、実は、もう前回の収録時点で分かってたんですけども、年末までの感染の増加ペースが年を明けてからね、地球レベルで半減してるんです。要するに広がり方、PCR 検査で陽性と判明した人との数っていうのがぐっと下がってきてるということ。もちろん日本でも、1日最高もう9000万人1万人に近かったのが、現在1000人ちょっとということになってますね。インドも結構デタラメな数字ですよ。1日、9万人近かった、9万人前後やったものが、最近1万人ということで8分の1ですよね。ということはもうこれがウイルスがもう行き場所がなくなってきてるってことなんですね。広がりすぎてて、まあそういうことなんで、3月の中旬なのか下旬なのか、まあこのあたりまで行くともっともっと裾野が広がっていくことで、集団免疫獲得の一歩手前の状態になって、もっとぐっと一気に落ち着くんじゃないかなっていう期待が、あります。まあ無責任ながら予言ですねこれで。オリンピック・パラリンピックが予定されている頃には日本においては、まあマスクはできたらしといてねぐらいのところで、暑かった線でも栄養ぐらいに、いけるんじゃないかなと、本当にオリンピック・パラリンピックができるかっていうのはそこの他の海外の事情その他がありますから、分からないにしても、で国内においては9月ぐらいになってくると、もう旅行、国内旅行においては、まあ ほぼ普通にいけるんじゃないかなみたいにいけるといいんですけどね。はい、まあその他ちょっと、ここ録音なんで残しておきたいのが、まあ菅総理の、息子がもともと総務大臣やった頃に総務秘書官をやってたんですけど、子供がで、そこを退任したら東北新社という、こう衛星放送関連の会社に行って、でそこから、もう総務官僚をもう何遍も何遍も降格接待してたと。はい、いつからここ国はまあ韓国と同じようなことするようになってというね、大バカ事件が起こってますけども、まあということでこの政治の話はとか録音を聞くと非常に面白いだろうということで、まあ一応付け加えておきました。はい、はい、では今日はまだ新田各部の病床2回目ということで頭のとこなんですけども、頭痛のとこがちょっとね残してしまったものが あったのと、それからめまいについていきたいと思います。1、頭痛の続きということで、前回ねだいぶね録音の時間がオーバーしながら一生懸命喋ったんですけども、やっぱり積み残しがあるんですね。でまずはね、僕自身がこの2週間ぐらいの頭痛で非常に苦しんでるんですけども、これはまあちょっと維持になってこう怪我してる左腕が完治を待たずに泳いでるんで、この肩こりが強くなりすぎたいこと、それがちょっと水中メガネが合ってなかったんで、そのちょっとした頭痛が起こってきたところに、緑内障発作が誘爆されてしまって、これが久しぶりのた打ち回るほどのこう大発作で、左右両方起こってしまって、でそいつがまあしっかりしないということなので、まだ断続的な頭痛があるんですけどね。もちろん治療はしてて、一般の医学知識を持たないこう会社員だったらこれ1週間ぐらいは寝てるんじゃないかなというぐらいのこう頭痛を実は持っていたりします。まあここら辺は自己治療のね、いい材料をもらったと、激痛が取れた段階ではしっかりそのように思っています。ということで、まあ、この自己治療について最後に出るんですけどね。はい、1.1、海が溜まっているものというの頭痛があります。でこれ右矢印で、命の、危険が、あるので地震がなければ、検査をということなんですけども、開業してね2年目ぐらいだったと思うんですけども、もうとにかくやたら肩こりがこう強いし、頭痛がもうしょっちゅうしてるんで、だからうちの娘を見てくれと、まあ娘にだって連れてきやったのがおばあちゃんやさかいに、もうほの頃確か40そこそこやったと思うんですけども、でずっと検査も受けてるんだと。でおかしいなとは思ってたんですよね。ずっと倦怠感があって、で一遍頭痛がすると3日ぐらいは痛いと言われて、ああこれはなかなか難敵ですねって、この状態が3年ぐらい続いてるって、おかしいよなって、歯もちょいちょいは痛いんやけど、うん、歯から来てることもまああるんかなぐらいに思って、あ思い出しました、これは1年目でした。1年目のね半年ぐらいしたところです、開業して。はい、その後にこの後の話の続きが出てくるんで、でそのおばあちゃんが2週間後ぐらいに来てね、いや娘は実はね今あれから死が痛い入院したんですよという話、え何ってたら、やっとこせ口腔外科っていうところに市民病院に行って、でどうもそれ違うぞということで、で見てみたらその歯の根っこのとこがずーっと腐ってて、そいつが海に溜まってて、こう、溝を作ってる瘻孔ってやつですね、要は組織を溶かしちゃって、で脳に行く寸前のところまで行ってたんで、その口腔外科で歯を抜いてその瘻孔の掃除をしてということがあるんで、3週間ぐらい入院をしなきゃいけないです。うわー危なかったーって感じなんですね。でその時の、ね、脈を、ね、すっごくね覚えてたんですよね。尺柱がねとりあえずね強いんですよ。骨折でなくて両方とも尺柱が強いんですよね。なんで頭が痛いのにそんな脈になるのかなっていう不思議があったんですけど、で、その年の年末に、ま、歯が痛い歯が痛いって、で年末や世界にとにかくこうこれ乗り切ったらなんとかなる世界に、それ直してくれないかって、肩も凝るし頭も痛いしって、で脈みたいにそっくりなんですよ。 でこれ歯医者割っていたら、まあ、3ヶ月にぐらいいっぺんに痛くなるんやけども、3日ぐらいすると痛みが取れつくから ほったらかしなんやって、ごめんごめん、もう年末やさかい、年明けたら行くしとか言って、いや絶対に行かなあかんやって、でこの頭が痛なってきたら頭痛薬を飲んでも何しても全く効かへんやろって言ったら、そうなんやって、まあ頭が分からんほどではないんやけどって、でも今回はひどいって、だ肩こりだけはなんとか今のこうしてあげるから、この足で歯医者行きなさいって言って、であんまり強く言うもんですから行ったら、歯茎が膨れていて、で注射器でちょっと抜いてみると海がね、末期期のやつがね20ミリも取れたと、これはやばいということで、それで、航空外科でっていう話を聞いてたんで、でとりあえず、まあ航空外科に行く前にもう歯がちょっとその海を抜いたらグラグラしてきたんで、もうその場で抜きましょうということになって、で抜いてみたらね骨が見えてたんですよね。でこれは偉いことということで、で毎日消毒に年末ですけど行かったんですけども、まあ頭痛が取れたことと、もう入院をするくらいやったらもうそんなもとんでもない話、これぐらいやったら我慢しますということでね、37年経ってありますけど、いまだにこの方はね本当に何かがあったらまず張りに行かなあかんというふうにね言って、家族全員が来てありますけども、ね、まあこんな感じで、とにかく倦怠感がこうあまりにあって、ほんで取れない頭痛だとかっていう風になってくると、命の危険性がありますので、もう自信がなかったらやっぱ航空外科の方に、ね、送った方がいいと思います。この後ね2例見てます、こういうやつを僕、うん、最後に見た人が今から20年ぐらい前なんかな、なんですけども、とにかくね頑固というか、なんというか、ここ来ると体がシャキッとするから、でもその後だるくって、微熱も出ていて、だからあんたあかんって、これは歯の奥が絶対腐ってて溝ができたんやからってで言うてて、でこうとうとう微熱がね取れなくなってきてしまったんで、もう鍼灸院でそんだけ言われてるからいうことで、紹介してもらって行ったらもう即入院という状態やって、命助かりましたって言ってね言われたことがあったんですけども、ということで、まあそういう頭痛もありますってことです。はい、1.2、耳が、痛むことからの、頭痛ということで、右矢印、基本的には、服薬も併用ということで、はい、よう聞いてるのね、耳も痛いんですとかね、耳が痛い耳が痛いって言ってきた人もやるんですよね、うん、で中耳にこうばい菌雑菌が入ってしまってるというケースがあって、そこからが頭痛っていうやつがありますね。まあ基本的にこの場合はまあ抗生物質を使いながらこう治療をするということになるんですけどね、例えば頭を振ったらね、こう水がねジャバンジャバンって言ってるような音がしてるとか、まあこれ耳鼻科の領域といえば耳鼻科の領域なんですけども、やっぱり全体の循環が良くならないとこう服薬しても効かないというのもあるし、から今さっき言った耳が痛いんだということでこうジクジクしてる感じのも、これ鍼灸で倦怠感とか取れるんですけども、雑菌がまだ強すぎる中で繁殖しているということなので、これは薬を使わなければいいとうまいこといかないということで、まあ、こういう感じのものは基本耳鼻科とその、併用しながらやった方がいいかなと思ってます。実はまあ今回の僕の頭痛も左耳がね何年かに一遍ダメになるんですけども、この外耳には傷はついてないはずなんやけど、ちょっと水中メガネが追ってなかったところから耳に水が入って、そこから雑菌が入ったのが最初の原因やったんかもしれないんですけどね、はい、ということで、いきます。次、1.3、肩こりが強くなりすぎたものということで、右矢印、コロナの時代は、決して強引な治療を、しないということで、はい、去年の今頃から非常に多くなってきたやつですね。とにかくなんか頭痛がするんですって。一番最初に言ってきたのがね、女子高生とか女子大生ばっかりなんですよ。まあそら恋の問題もあるんか知りませんけど、まあそれもそうなんだけど、こう学校をどうしようかということですよね。からアルバイトとかも急になくなったりとかって、でまあメンタル面で女の子の方がそういうのはこうちょっと一番にやられたとで見てみると、やっぱり若い子の索脈なんですよね。でそうか言ってこう細くなってるというような感じの脈じゃなくて、まあ だから頭の中心の方が痛いような脈上してなくて表面が痛いような感じですって。どうやると表面がやっぱ痛いと、あ、これは肩こりの方から行った方がいいんちゃうかなという感じがね、するから、頭をこう左右に振ったりするとどうやると言うたら、それもこうちょっと痛みが増悪するなんていうことも言ってましたしね。で、まあ、この時にこう僕このネットサウンド講義を最初に始めた頃に行ったんですけど、このズズっていう、これは絶対強い治療をしてはいけないということを何遍も繰り返してるんですけども、痛いからということで、じゃあ奥の方まで合心を受診してあげましょうとかね、バイブレーションの効くようなそういう機械であんまのこう、ちょっと手助けみたいなやつ、これでちょっと長いことやってみましょうか、強く押し上げていただきましょうとか、まあ、こういうのは絶対にダメですね。うん、元々が肩こりなんですから、肩こりを取るということの方が大事ということで、小に至っては先ほどの歯が疾患のやつ、耳の疾患でもこれも小がこう一定しないんですけど、まあ耳の疾患だったら腎を中心に考えていく、それから耳の疾患でも腎を中心に考えていくんですけど、この肩こりについてはね、肝実もあれば、脾胸もあれば、肝胸も脾胸も腎胸も全部ありますんで、まず肩こりと頭痛っていうの関連がしてるのかどうかっていうことの鑑別っていうことが一番かなっていうことに、なっていきます。はい、頭痛の残りはこんなもんかなと思うんですけど、まだまだたくさんは本当あるんですけどね、単に頭痛、されど頭痛で、恐ろしきかは頭痛だということです。はい、じゃあいきます。次、2、めまいについてということで、鍼灸院にね言ってきゃある、こう疾患の中でも結構な頻度でめまいって言われるんですね。やっぱりこれも耳鼻科でのお薬があんまり効かない、脳外とかにも行ってみたけどようわからんとかいうやつがやっぱりどんどん多いということですね。でしかもこのコロナの時代にやっぱりめまいを言われる方はねやっぱり多くなりました。で男性はねあんまりねめまいっていうのはね言わない方なんですけども、でも仕事上のストレスからめまいを言われるケースっていうのがね、ありましたね。子供がねずっとね生まれた時からアトピーで来てて、で下の妹も来てて、奥さんも、下の子妊娠中とかに腰痛があって、でねお父さんはしょっちゅうこう送ってきてはるんやけど、もう全然見たことなかったんですよ。ところがすごい顔をしてきた。どうしたの、頭痛というのかめまいというかメンタル面がやられてしまいましたよ。で何言ったら、小さい会社なんでこっちの事業所ではもうすでに管理職なんやけど仕事量の調整がうまいこといかない、このコロナの時なんで取れる仕事は取りたいけど こなせないし、で結局のとこ管理小さいとこなんで自分が全部背負ってしまって、でどうにもこうにもいかないようになってしまっていうことで、で一番はこう焦点が定まるね、不眠である、ほんでめまいがするっていうことを言われてましたよね。まあとにかくこれは要休みっていうことがまあ一番なんだけども、そうか言って休んでばっかりもねいられませんし、どうしようかっていうことだったけど、まあ肩こりをとりあえず取ろうや、で一回治療をやってこう考えましょうっていうふうに言うんですね。はい、ちょっと余計な方向に話がいきますけども、先日伝統鍼灸学会の視覚障害者のための情報提供委員会というところで、各研修会と先生方が集まっての、まあ、連絡会議なんですけども、そこでちらっと言ってたんですけどね、なんでねこのいわゆる経絡中ですね、五行穴五行穴を使っての治療から入る人がこんな少ないやろと、とりあえずわけわからん病気っていうのいっぱいあるんだと、でそういう時にはまずは本処方からやってみる、でそうしてみると状態が変わって、あ、これはこういうことかって謎が解けることっていうのも、ね、いっぱいあるんですよね。うん、特にこのコロナになってからは、ね、どうしたもんかなと思うんだけど、まあ、まずは本処方から行ってみようということで謎が解けたものっていうのいっぱいあるんですよね。でめまいもねやっぱりねこのケースが多いっていうことですね。はい、話をも戻します。2.1、メニエルとの鑑別ということで、まあ、メニエルはね一番こうめまいとしては多いんですけども、はい、右矢印で、メニエルの特徴というのは自分は、停止しているのに周囲が、回っているということ、これを確認することですね。めまいの種類はどうなんだということ、 まずめまいって聞いたら目に入れとの鑑別ですから。で、右矢印なんですけども、まあ、基本的に薬は、邪魔って書いてますけども、はい。で、いまだに原因は不明なんですよね。半期間の異常なんじゃないかというふうには言われてますけども、うん、まあ、よくわかんない。で、もう一つ注意がね、困ったことにね、耳鼻科の先生というかお医者さん全般がそうなんですけども、病気の名前が一つなんかメジャーが出るとね、とどんどんどんどん勝手にね範囲を広げはるんですよ。で、突発性難聴と言ったらね、ステロイドをね何日も打ちに来なあかんとか言ってね、儲けがええんかなんか知らんけど、何でもかんでもね耳の出張で疾患でね分からんようになったらね、突発性難聴って言われるから困るんですね。で、2年ほど前にあったケースなんですけど、突発性難聴と言われてね、困ったんですよ先生言ってきはって、うん、今さっきのその小児心のところの そのおばちゃんになるわけですけど、で、どうもね、そ、会話がね普通に成り立つんですよ。どっちか大抵はまあ片っぽの耳だけが難聴になるからなんですけど、おかしいなぁと。でそれよりもなんかこう頭をね一定方向にしかねして寝やらへんのですよね。で脈がこう速くなったり遅くなったりちょっとするんです。めまいっていうのはやっぱ気持ち悪いですから、気持ち悪い時は脈当然速くなりますよね。落ち着いていくと遅くなります。それから見て、これひょっとせんでも聞こえるのは普通に聞こえてて、めまいがしてるんちゃうのって言った。そうそう、脈で分かった、相手。いや、こっち試されてたんかなって気はしたんですけども、これは突発性難聴言われて、違うね、メニューの部類やで、って、いうことがあったりしたんでね、これもちょっと気つけといてほしいことなんですけども。はい。で、まあ、この時に自分はじっとしてて周囲が回ってるのかいったら、そうやいう話で、なんでこんなの間違えるかな、っていうことなんですけども。はい。症はいっぱいあります。まあ、女性の場合だったら、まあ、この排虚間質症っていうのはどうしても外せないところですけども、次にはやっぱ間虚症が多いですね。で、中方だとか曲線だとかも使います、このケースでは、ね、はい。で、まあ、表中法的にはこうやっぱり後の方に来るんで特にというものは、ないんですけども、僕の今までのやった印象ですよっていうと、やっぱりこれはね、本治法をしてからしっかり休んでもらうってこと、これ、大事です。じゃあこれで、寝ててください、ね。ああ、先生、大丈夫これでって言ってるような時は、まだ目が回ってるんですけど、で、30分ぐらいすると、どうって言ったら、うん、途中から落ち着いてきたっていうね、ケースがね、かなり多いっていうか、ほとんどなんで、とにかく本治法を信じるということ。それから本治法が時間を空けて、自分の力で経絡、がこう回っててそれで調整をしてもらうということね、これがポイントだろうと思います。はい。2.2、高血圧との、関連ということで右矢印、頭重や、倦怠感も、問診ということですね。で、右足、さらに重大な、疾患がないかも、経過が、思わしくなければ、検査をということなんですけども。はい。で、まあ、次にめまいで多いのは、まあ、高血圧ですよね。なんかふわっとするんやとか、今朝から調子悪いんやわ、とかって言われた時に、まあ、電子血圧計を持っておられたら、まあ、それで測定する。あるいは、まあ、家でだいぶ普及してますからね。測ってこられましたかと、まあ、ある程度年齢の以上の方になってくると、まあ、そういう話を、まあ、聞くということがまず第一ですよね。から、頭重も一緒に起こってないかということですね。で、まあ、対処できそうなものをやったら、まあ、本治法で、まあ、できれば血圧の薬を飲みたくないという人がほとんどなんで、軽い間は、まあ、それでいいかなとも思いますけども、もう結構常に160を超えてそうなような人っていうのはやっぱりこっちも責任が持ちきれないんで、やっぱり服薬を進めるということもそのうちには必要になってくるかなって思います。でね、不思議なことにね、これ最低血圧が高い人っていうのはあんまりめまいしないんですよね。うん、 ちなみにこれも余計なことですけども、最高血圧っていうのは、これは収縮期血圧とも言い換えられるんですね。要するに心臓がぐっと沈んだ時に、出された血圧ということになります。だから原理的に言うと、血管を広げるような薬とか、あるいは、こう尿をたくさん出して、でそれで血液量自体を減らすような方法ということにすると、最高血圧っていうのは薬でコントロールができるんです。でも最低血圧っていうのは、これは拡張器血圧ですね。心臓が一番開いた時の血圧なんで、だからこれは血管を広げようなに広げたら広げたら、今度は体がしんどい世界に心臓が余計頑張ってまいりますし、から、排尿させることによって血液量を少なくするって言ってもあんまり下がりませんね。ちょっとアハキワールドのこう記事をね、読ませてもらってると、排尿によるこう血圧調整というお薬っていうのは、一時期こうなかなかうまく調整がいかないということで、あんまり用いられなくなったんですけど、ここ近年はね、その調整の仕方っていうのが、どういう子宮体でどういう部分はこうろ過して尿に排出して、必要なものはちゃんと戻すような、そういうコントロールができるようになったっていうふうに書かれてたと思うんですけども、そういうことで最低血圧の調整っていうのも、利尿剤によってちょっと最近可能になってきているようなことが書かれてありましたけども、それでもやっぱり結果がこう血圧によるもので思わしくないという時には、ちょっと検査もやっぱり進めた方がいいかなとは思います。もちろんそのまま治療はした方がいいですし、から血圧の薬を飲みながらでも鍼灸のをやるともっとよく効きますよってことをね、言った方がいいと思います。はい。2.3、原因不明のめまいということで、右矢印、その前にこれちょっと話しようか。さっきから何遍も出てますけど、このコロナがこう発生してからね、めまいは多くなっています。でそれもこれ原因不明なんですよね。いろんなところでメンタルがやられてるっていうことなんですけども、でもう当然お医者さん行っても分かんない、血圧もどうもないっていうね、ことなんですけども、で右矢印、ゾーン処置や、終毛診ということで、でこの場合にはね、頭っていうのはね、腰の塊ね、腰径ばっかりが通ってで、腰径ばっかりということはそこにジャーもたくさん来てるっていうことなんで、でこうゾーン処置っていうやつで、蛇線用低診でこうジャーを払ってやるというのは、これ非常に効果的です。もう僕このコロナになってから蛇線用停止にどんだけ助けられたか、ゾーン処置っていうのを持っててよかったかって思いましたね。はい。でね、この頭に針をするっていうのは、なんでないんかなっていうのは、もう経絡治療に入ったこう初期から思ってたことなんですけども、頭にこういう刺激をしなければならないって思ったんだね。やっぱ原因不明でね、30年以上ね、めまいを持ってるっていう患者さん来られたんですね。で、そのおばあちゃんっていうのも見たことあるんですけども、この人もね、ずっと持ってて、親子で都合60年ぐらいめまいに悩まされたとかいう話だったんですけども、なかなか治んないんですよ。血圧も相当もないし、やっぱ先生のとこ来てもあかんのみたいなこと言われかけて、なんじゃや思いながら、そうや、そんなんやったら一遍集合心で頭叩いたろう思うて、頭がもやもやして今日かなって言わせたから、ちょっと気持ちいいよ、言うて。結構やけくそだったんですね。ほんとは、気持ちいいわ、その針って書いて。で、あくる日も全くあるんですよ。まためまいしたけど、いや、あんまり昨日気持ちよかったですよ。もう一回やってほしいって言って。はぁ、なるほど。これはやっぱり腰の塊やし、でそこに、蛇っていうのもこう集まりやすい世界に直接抜いてやるっていうこともね、これ必要ないなっていうのがね、そこでこう気がついたんです。ただ、何でもかんでもやるとね、逆にね、めまいそのものはなんかいい感じするんやけど、頭が重たいとか言われるようなこともあったりして、で、終毛診が適用できるっていうケースっていうのは結構少ないんやなっていうのも思ってて、でこれがなんとか使えるようにしたいなって思ってたのがゾーン処置に、結びついてきたという、ちょっとした裏話なんですけども、はい。本日の最後、 おまけということで、気が抜けた時の、めまいということなんですけども、自己治療の練習をねしてくださいっていう風に言うんですけども、自己治療もね積極的にやる人とねなんとなくね途中からやらなくなっちゃう人のね、違いが あるんですね。でなんとなくでもねやっぱりやり続けなきゃいけません。やっぱり一番の実験台は自分なんやし、自分の体で経験したことは忘れないんですから。で、なぜ自己治療をこう途中からあんまりせえへん人が出てきてしまうのかなって、一つはね結果がねそんなに簡単に出ないって出るわけないやろっていう話なんですけど、まあ風邪ひいた時とかがね一番怖いけど、そういう時にね結果が出やすいものから取り組むっていうね、こういうこともね考え自分で気がつける人はいいんですけど、あとは腰痛が出てるだとかね、うん、でねもう一つねあるのがね、なんかね自己治療するとねふわっとするめまいがするから困るんですとか、で怖くなってやらなくなっちゃったっていう人がね結構あるんですよね。己の未熟さの方を反省しなさいって話なんですけども、で僕ね2回ほどあるんですけども、この研修会での治療で、どうせ肩になってしまって、でどうせ肩をでちょっとこれなんかしんどいわということで慌てて調整をしようということで焦ってしまって、さらに気が抜けてしまってということで、めまいがね取れなかったという経験が2回あるんです。ひどいめまいが1回目はまだ丸尾先生のところに行っている時なんですけども、新人ばっかりで夏季研の直線の練習会をしようということで、ここでね指導の先生についててもらってたんですけども、まあ僕がモデルになってて他の人にやられてちょっとしんどくなってきたって、でそこで指導の先生が焦ってやっちゃったら脈が開いてもってどうしようもなくなって、もう3日間グラグラで4日目に先生に本治法やってもらったらそらスカッとしたという話がね、やったんです。で、その次はね僕が助手を持った頃なんですけども、まあどこの誰べとは言いませんけども、まあ岸田先生からちょっと1代か2代か3代かそのぐらい下の頃のやつなんですけども、あんまりちょっとね言うこと聞かないと、補聴法やってみなさいと、お灸とかもやってみなさいと、ただあこ途中でえらくちょっとしんどくなってきて、これはまずいでもうやめやって言いたいけども、いや先生頑張ってこっからやります、これからやらないと私鍼灸師に行って、いやそういうふうに言われてもちょっと名前の経験があるなと 思ったんですけども、やったらもう思いっきり気が抜けてしまったんですね。本当にもう、フラフラして歩けないという状態、壁を伝わらないと。で、これもね、もう自分では治せなくなっちゃって、名古屋の天野先生のところに、お盆にね、行ってね、やってもらった。で、これも相当に気が抜けてるないことで、針だけじゃなくって、この時に特脈にね、透熱器をしてもらって、それでね、側脈に気が通ったって感じ、気経っていうものの、ね、意識が、ね、少しで変わったっていう経験がこう、ありました。まあそういうことで、気が抜けてしまった時に脈って当然開いた状態なんです。閉まりませんね。それから突然グラッときます。もう壁を、ね、持たないとね怖いというような感じの脈になったりします。で、安静にしてもやっぱりグラグラ回ってますね。とりあえずの、こう対処法としてはやっぱりお風呂に入ったりすることですね。でもこれもね、結構汗かいた方がいいんだけど、もう我慢して言うほどになってくるとやっぱそれもダメなんでね。はい。まあそれとアルコールが厳禁だということですね。で、決定ではやっぱりね、また別の治療を受けるということですね。自己治療だけでこれ治せるかっていうと、ある程度までしか治らないんでね。はい。まあ、毒を持って毒を制すということに最後はなるわけですけども、でもそれ分だけこう針の、怖さも知ることもできますし、素晴らしさも知ることもできますから、やっぱり結論としては自己治療が、上達の秘訣ですよということで、今回は終わっていきたいと思います。はい、長くなりました。ありがとうございました。